マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについて様々なお話をお伺いしていきます。さて今夜は神戸の劇団といえば、そう、劇団赤鬼。その劇団赤鬼からアクターの岡本拓郎さんにご登場いただきます。どんな面白いお話をお聞かせいただけるのでしょうか。プレッシャー与えちゃったかな。岡本さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
いきなりプレッシャー与えられてしまった。怖いな。
そうね、話す前に関西人ってどんな面白い話聞けるのかな、どうぞって言われると、
いや
みたいな、ハードル高いってなると思うんですけども、はい、はい、劇団赤鬼のアクターでいらっしゃいます岡本拓郎さん、
はい、
まあ、劇団で演じられているということなので、はい、まあ、映画の世界もちろん大好きだと思うんですけれども、そうですね、まずは、私ケイちゃんは劇団赤鬼さん、はい、声も見に行かせていただいたりしたんですけど、
はい、
ラジオを聞きの方で神戸の劇団といえば、あ、赤鬼っていう人と、え、赤鬼という人がいらっしゃると思うので、
そうなんですか、
どんな劇団でどんな活動しているかとか早めに宣伝しとかの、はい、時間なくなってしまうんで、
そうですね、旗揚げしまして、はい、昨年20周年を迎えましてですね、うん、今年また21年目を、こう歩んでいる劇団なんですけども、
はい、
神戸の神戸大学、の八の巣座という演劇サークルがありまして、そこを発端に、はい、こう、なんですか、旗揚げした赤鬼なんですけども、
うん、
基本的にはこう、なんて言うんでしょう、どの方の層も見ても、分かってもらえる、面白がってもらえるようなお芝居を目指しているんですけども、
はい、
なんかそうですね、下はお子様から、
うん、
上はご年配のご老人の方まで楽しんでもらえるような、うんうんうん、なんかそんな作品になってれば、なってればというか、目指してずっとやってきてますね。
はい、はい、伝えてくださってる劇団赤鬼さんで、岡本さんちなみに、はい、その劇団の中でこういう役が得意やねんとかあるんですか？
そうですね、これがまた難しいところで、
はい、
なんていうんですかね、僕はこういうところが得意と思ってる部分って、うん、お前はそこをあんま売り出すつもりはないねんとお前の魅力こういうところやと、え、僕そこですかみたいな、
はいはい、
そうやねみたいな、なんかこういうちょっとズレが、
おえ、岡本さん的にはこうなんかちょっとイケメンな役ちゃうんって思ったら、え、ちょっと3枚目でいっとこうみたいな、
多分ね、僕今までのヒストリー、出演ヒストリーの中で、
はい、
半分近く僕3枚目の
本当ですか？
作品多いんちゃいますかね。
体もすごく大きくしっかりしていらっしゃるし、お声もいいので、
そう思われるでしょ、
思われますよ。
そうなんですよ、
はい、
でもこうずっと僕も十何年在籍してるんですけど、
はい、
なんかそういうところ見られてないんですかね
これからかもしれないですよね
だから僕はどっちを本位にちゃんとこう目指していけばいいのだと、こう僕は問いたいと、は
い、あ、でもそれだけ幅が広いのかもしれないですね、固まってしまうより ね、
今いい感じで言ってなりましたね、
はい、そろそろ映画に行こうかなと思って、
わかりました
さて、そんなイケメンも演じることができるであろう岡本さんなんですけれども、
はい、
この番組シネマクエストラジオでは、皆さんのこんな映画のジャンル好きやねん、この映画見てほしいねんというようなお話を聞かせていただいてるんですが、岡本さんがこう、はい、特にこだわって好きな映画とかジャンルとか監督さんとか、うん、そういうのはあるんですか？
いや、それはありますよ、うんうん、ありますけど、僕そうですね、子供の頃からよく母親に映画館とか、
はいはい、
いろいろ連れててもらったりして、なんかまあ気づいた時にはずっと映画見てるっていう習慣だったんですけど、
うん、
でもそうですね、もう小学校の時から なぜかね、見てたのはホラー映画とか、あのよくね、今でこそないかもわからないですけど、
はい、
あのサンテレビあるじゃないですか、
うんうんうん、
のお昼間とかでなんかあのアフタヌーンシアター的なもので、
うんうん、はいはい、
よくホラー映画とかやってたんです。でこれ聞いていらっしゃる方はお分かりかどうか分かんないですけど、狼男アメリカンっていう作品があるんですけど、
はい、
もうめっちゃ怖かったんですね。そんなえ、こんな昼間にそんなんやっていいんかなっていうのを子供心に思いながら見てました、
うんうん、え、それは めっちゃ怖かったんですよねって言ってるっていうことは、はい、見ながら、ああ、怖い。
いや、そうです。
ああ、トイレ行かれへん。
そうそうそう。
ああ、寝られへんと思いながら見てるんですか。
そうです。怖いもの見たさってあるじゃないですか、人間って。
ちょっとだけね。
だから、怖いわかってるんだけど、だから僕はよく家の浴槽からバスタオルを取ってきて、はい、頭にかぶせて、目の前に隙間だけ作ってすぐ閉じれれるようなスタンバイで見てたんですよ。
ああ、映画を見るときとかテレビで見るときに、はい、もうなんか後ろから見たらお化けが見てるみたいな。
そういうことですね。
毛布かぶってみたいな、
お前がお化けやろというような状態で
そこまでしてなんで見んのでも見たいね。
そうです。いつでも目の前をカーテンで閉めれる状態にしてて、
うん、確かに子供の時は、はい、お化け屋敷一つ、肝試し一つ、怖い映画一つ、あかん、あかんと思ってるけど、次はみたいになりますよね。
そうなんです。で、僕、多分ね、僕、まあ、図体でかいんですけど、僕、はい、怖がりやと思うんですね。幼い頃連れてもらった、父親に連れてってもらったお化け屋敷で、入り口に入って、
はい、
入り口から出た男なんで、入り口の骸骨男でギャー言うて僕は入り口から逃げたんですよ。それぐらいなんか自分が体験するのは嫌やなっていうような多分怖がりやとは思うんですけど、
今現在も割と怖がりでいらっしゃいます？
じゃないですかね。
じゃあね、私も怖がりで、うん、まあ、今現在お化け屋敷とか、うん、その岡本さんが好きなホラー映画と言われるようなものとかも、はい、もうできたら一生涯その世界に触れずに生きていきたいぐらいダメなんですよ。
ダメなんですか？
でも怖がりなのにどこに魅力を感じられるんですか？
うん、なんかね、そのそうですね、小さい時は怖がりだったけど、ちょっとずつ何がきっかけだったかな、最初の入りはやっぱ13日の金曜日を、
はい、
友達となんかお前の家でこう当時はビデオを、
うんうん、
レンタルビデオが普及されてきた時にちょっと借りてお前ん家で見ようやというなんかこう鑑賞会をしてたんですね。
あった。
でその時になんかこうみんなで見たら怖くないみたいなところもあったので、う
ん、あと行かへんかったら弱虫みたいな。
そう
はいはいはい、
それもあって、で13日の金曜日パートちょっとシリーズの何作目かは忘れたんですけど、それ借りて、うんうん、あれ俺意外といけるかもと、
うん、
あれ昔はこんなんよう見んかったのに、チードバドバとかよう見んかったのに、あれ俺いけるかもと、この道
まだまだいけるかも、ずんずん進んでいけるかもと、
というなんか間口がなんか13日の金曜日のところでちょっと広がったところがあって、
うんうん、
でその後そうですね、いろいろ自分なりにこう探したりとかして、
はい、
でそうだ、小学校の時に見たマイケル・ジャクソンのスリラーあるじゃないですか。
私ももうスリラーの話だったらずっとしてもいいよ。
僕スリラーの PV 未だに大好きなんですけど、
はいはい、
あれってご覧になられましたよね、
はい、
墓場からこう、
うん、
ゾンビが
ズボンズボン出てきて、
でいきなり踊り出すと、
はい、
もうとすごいなと、
はい、
こんなかっこええゾンビってだからゾンビって怖くないんやみたいな、
ああ
なんかちょっとかっこよかったりするんかな、うんうんうん、みたいな、
なんかこうそんなゾンビもいるのねという入り口ではありますね。
そう
です、
うん、だからそこからこう間口という意味では、うん、あちょっと見れるかも、知りたいかもっていうような多分入り方やった気がするんですけども、
ホラー映画というカテゴリーの中でも、
はい、
ゾンビ映画ってなるとまたこうグッと絞られるものですか？
絞られると思いますけどね。そうですね、そのね、ホラーでもいろいろジャンル分けである、うん、あるじゃないですか。例えばポルターガイスト的な幽霊みたいなものであるとか、
はいはい、
実際のそのいた人物を殺人者だとか、まあ、ジェイソンみたいなのそうですけども、
うんうんうんうん、
なんかいろいろ分けられるんですけど、ゾンビの面白さって、
はい、
やっぱ集団の面白さがあるじゃないですか。もう群衆というか。なんで泣きそうだな。ダメですかね。
大丈夫です。頑張ります。
ですか、
はい、
逃げ場がどこにあるねんと。もう周り見渡してもどこに逃げれんねんっていうシチュエーションって、
はい、
なんかもう追い込まれて、追い込まれてさあどういう策を取るのかなっていう、
うんうん、
なんかこう先を見たい先を知りたいというようなシチュエーションなんですね。
じゃあ気持ちとしては、うん、追い込まれてる方の気持ちになって楽しむ。
そうですね。 うん、いやもう僕も今もいい加減大人なんでもう映像の世界として割り切って見てますけどいや自分がそうやったらもう、まあ、もうどうするか分かんないですけど、
うんうんうん、
さあここからこの主人公たちは、どう逃げるんだろうどう歯向かうんだろうとか、
うんうんうん、
なんかそういうところとかはすごい面白いですよね。
あ、
うん、例えばなんか13日金曜日も確か面白いんですけど、うん、もうジェイソンどこまで不死身やねんってなると、
はい、
なんかなん限りないなっていう
勝てないやんみたいな狙われたらもう勝てないやんっていう
あるんですけど、はい、ゾンビの場合は、まあ、これもなんか作品とかによって違ったりするんですけど、うんうんうん、頭大半は頭を狙えば即死やと、
うん、
手足をもぎ取っても生きてるが、頭をこう例えば銃を持てたらもう一発バーンって撃てばもう即死やと、はい、っていうその法則さえ分かれば、
はい、
そのいくら集団でもそこさえ守れれば生き抜けることができるだろうっていう、
うん
うん、こう周りに集団で囲まれてても、
ただ
弱点は脳だって分かってたら、あ、じゃあどうやって逃げるんやろうと、
うんうんうんうん、
相手は不死身じゃない、
うんうんうん、あ、そっか、頭を狙ったら逃げ切れるかもしれない。
そうなんですよ、うん、でそれが昔80年代以前の70年代の、ジョージ・A・ロメロっていうあのゾンビ映画の巨匠の監督がいるんですけど、
はい、
その映画のあたりとかはゾンビってノロノロ歩くというやっぱ世界観なんですね。
ってくる感じですよね。
で、はい、僕は子供の頃そんなんもう走りゃいくらでも逃げれますやん、いやよ、うん、そんなん捕まるわ、意味わからんみたいな感じでちょっと見てたんですね。
めちゃめちゃ簡単ですね、はい、
いやそれは360度取り囲まれたらそのスピードでもダメだけど、
うんうん、
そっから2000年の頭に、
はい、
僕の記憶ではですよ、
はい、
確かじゃないか分かんないですけど、ドーン・オブ・ザ・デッドっていう2004年の制作の、ゾンビのリメイク版があるんですけど、そこから走るゾンビに変わったんですね。
そらあかんわ、ゾンビノロノロで行っとこうよ
でしょ、
はい、
だからノロノロやったら逃げれんのに、
うん、
走ってこられたら逃げれる隙間与えへんと、どうすんねやろ、もうハラハラドキドキになりますよね。でもただ弱点は脳なんですよ、
はい。そこ
かわいい、だから前のそのノロノロよりもハラハラドキドキとか、あのそのドーン・オブ・ザ・デッドという作品をきっかけにいたと思うんですけど、
はい、
あの走るゾンビがこう流行りだして、
ああ、じゃあちょっとこう遊園地のジェットコースター的感覚で、
ね、
こう恐怖とハラハラとドキドキが、
そうなんですよ。
え、どうしよう、めっちゃいろんな話聞きたくなってきた。
で
も怖いからそろそろ終わっていいですか。
え、もう終わるんですか。え、まだ僕全然ようさんで行くんですよ、こんな。
なんか来週まで私あのコンディション整えとくので、
はい、
来週はもう今日よりも強いケイちゃんでゾンビの映画の話詳しく聞かせてもらうので、
ちょっと頭の片隅に覚えててもらえて、
はい、もうちょっと涙目になってしまったので、はい、マイシネマヒストリー、今夜は劇団赤鬼のアクターでいらっしゃいます岡本拓郎さんに、奥が深い、実は割とキュートなゾンビもいるんだよなんていう気持ちも少しは生まれたけど、本当はかなり怖かったゾンビ映画についてお話をお伺いしました。岡本さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜はラジオ関西のお膝元 OS シネマズハーバーランドから水田由紀さんをお迎えしました。水田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はのオープニングでもけいちゃんの OS シネマズ神戸ハーバーランドで底抜けに楽しいオデッセイ見てきたよと言ったんですけど個人的に大変お世話になっております。
こちらこそありがとうございます、
はい、いや本当に OS シネマズの神戸ハーバーランドさんでよく映画見るんですけど、 映画の上映、スクリーン結構多いですよね。
そうですね、9スクリーンございます。
うん、だから見たい映画があるとか、時間が空いた、何やってるかなと思ったら必ず見たい映画に出会えるというね。
ありがとうございます。
あとトイレがめっちゃ広いっていうね。
よくそれも言われますね。お客様からも、は
い、なんかケイちゃんのお化粧しないんですけど、ゆっくりお化粧直しができるみたいなね。
そうですね、男性トイレは残念ながら普通なんですけれども、女性トイレはかなり広く作られてますね。
そうなんですね。男性の皆さん、女性トイレはうんと広いですよ。何の自慢か分かんないんですけども。他に、私が気づいていない映画館で、ケイちゃん実はこんな素敵な魅力があるよとかあります？
そうですね、今でしたらちょっと期間限定でドリンクを販売しておりまして、
ほう、
アイスラインのブドウジュースというのを販売しております。
アイスラインのブドウジュース、
はい、と、まあ、言ってしまえばジュース、ブドウジュースを凍らせたものですね。それにカルピスなどを入れて、うんうん、でその少しずつ氷が溶けていくにつれて味が変わっていくみたいな期間限定のドリンクとなっております。
ああ、じゃあ映画を見ながら自分の飲んでるドリンクもこうストーリー展開していくみたいな。
そうですね。
おお、いいじゃないですか。ぜひ次回はそれを片手に映画を楽しみたいと思います。、はい、さあそんな魅力いっぱいのおえシネマズ神戸ハーバーランドさんから、水田さん今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか？
はい、3月12日上映予定のエベレスト神々の頂です。
はい、エベレスト神々の頂、これは、どんな映画でどんな方が出られているんですか？
そうですね、今一番ノリに乗ってらっしゃる方々で、
うん、
岡田准一さん、阿部寛さん、そして小野真知子さんが出てらっしゃいます。
あ、これ映画館に行って、まあ、予告編でご覧になられた方とかは、こう日本の映画というこのカテゴリーを超えてるのはものすごく壮大なスケールで撮られているというイメージだったんですけど。
そうですね、こちらの作品ですね、原作が夢枕漠さんという方が書かれてらっしゃるんですけれども、
はい、
こちら全世界でベストセラーとなっておりまして、
うん、
1回コミカライズもされてるんですけれども、そちらの方もかなり大人気の作品となっておりまして、いろんなところから映画化のお話が来てたものなんですけれども、この度ようやく映画化をしたという念願の作品となっております。
たくさん映画化にしましょうよ、映画でやりましょうよって言われたのに、今回まで映画化されなかったのには何か理由があったんですか？
そうですね、やはりハードルがすごい高いっていうのがやはりあるかと思います、
うん、
この夢枕漠さんはですね、登山家としてというか、まあ、登山もされていらっしゃる方なんですけれども、もともとかなりの文筆家で、その方がもうこれ以上の作品は書けないし、他の人にも書けないだろうねって言ったぐらいの作品なんですね、
うん、
なのでそれを映像化するというのはかなりのハードルが高いもので、なかなかゴーサインが出なかったということで、今日に至りまして、それが今回3月12日からできる上映開始ということになります。
おお、じゃあその世界観もしっかりと描ききられた作品。でもそうなると撮影はかなり大変だったんじゃないですか？
そうですね、こちら実際に登られた、その頂上まで登られてはないかとは思うんですけれども、
はい、
もう実際にエベレストには登られておりまして、 5000m の中でかなり酸素が薄いところで演技をし続けるというかなりハードな状態で、それを6ヶ月間ほどですね、かなりされてたそうです。
半年間、
はい、
酸素の薄いところで、はい、ハードな絵こう演技もして、
はい、
でも身体的にもだいぶ追い込まれそうですよね。
そうですね、特に主演のお二人は自分たちが高山病になってしまったら、その撮影を中断して降りなければいけないというプレッシャーもありますので、
うん、
多少苦しくても平気なふりをして頑張って演技をされてたそうなんですね。それで、まあ演者さんも含めてかなり皆さんどんどん痩せていかれてたそうなんですけれども、
はい、
小野真知子さんだけがなぜか一人3キロ太られたというエピソードをお聞きしております。
強いんだ。
そうですね、彼女はすごく強い方ですね。
まあそういう、まあこうエベレストの山にも明るいひまわりのようなね、もう小野真知子さんがいたことで半年間のその過酷なロケも乗り切れたのかもしれないですもんね。
そうですね、役柄はかなりひたむきな感じの方なんですけれども、
はい、
阿部さんがやられるハブという天才クライマーの恋人役で出てこられるんですね、
うん、
なので、まあ、その命がけの行為をずっとし続ける男性を支えながらずっと愛し続けるというひたむきな女性で、こう寄り添うような存在でいるという。
あ、でも本心としてはもうそんな危険を犯さんでええんちゃんとか、うちの横でゴロゴロしとったええんちゃんとか思うけども、男はやっぱり 山に登っていくわけですよね。
そうですね。これがまああのお二人今回あの岡田さんもあの安倍さんは両方ともクライマーなんですね。
はい。
岡田さんは山岳カメラマンという役割で、で羽生さんはあの天才クライマーという方で、であの安倍さんはあの天才クライマー羽生さんという役で出てこられるんですけれども、
はい。
まあお二人のなんていうか特にあの羽生さんのですね、もうここと言わざるを得ないようなもう研ぎ澄まされたような信念というのがもう映画の中でも存分に出てくるかと思うんですけれども、
うーん、
やはりあの今回この映画の中で出てくる謎の一つとして一番大きな謎の一つとしてマロリーさんという方が出てこられるんですね、
はい。
この方あのエベレストを登頂したかもしれないという方でして、
実在される、
はい、
はい。
でその方のカメラが見つかったことによりいろいろこう謎が発生していったり、その真実を追い求めていったり、うん、で岡田さんと安倍さんが出会って2人で山に登っていくという話になるんですけれども、ちょっとあの私の説明が下手くそでちょっと全然全貌が分かりきれないかと思うんですけれども、
いいんですよ、映画はご覧になられたらっていうところにね、はい、落ち着きますからね、
はい。
じゃあ割とこう男らしい映画というような感じになるんですか？
そうですね、もう特にこの羽生さんの生き様が存分に出てる映画となっておりますので、男性の方はもう見られたら自分も山に登ってみたくなるような
お、本当ですか？私の周りの男性結構ポワンとした方多いんですけども、
いやでもなんていうか人気映画を見られた後男性は特にあの同じように肩をこう広げながら出てこられる感じが多いんですけれども、
はい、
多分この映画を見られたと皆さんもなぜかエベレスト登り切ったような顔で出てこられるんではないかと思われます
じゃあ私結構染まってしまう方かもしれないですねであの小野真知子さんだけちょっとなぜか不思議と3キロ増えられたということなんですけど、はい、その、まあ、安倍さんの危機迫る演技の鋭さを増すという部分でもかなりその半年間のうちに男性陣は体重が減ったとも伺いました。
そうですね、かなり減ったそうで、今ですね劇場の方であの掲示してるひらっぱ兄さんとコラボしてるポスターがあるんですけれども
ど、
はい、こちらあの縦に2つエベレスト神々の頂きと、
はい、
A ベストなかなかのぬくもりというひらっぱ兄さんのポスターがあるんですけど、
A ベスト直近のことね、
はい、
A ベストなかなかのぬくもり、こっちひらっぱ兄さんの方ですね、
はい
はい。
こちらちょっとあのちょうど上下になってるんで見ていただければわかるかと思うんですけれども、このひらっぱ兄さんのツヤツヤとした何の苦労も知らなさそうな幸せそうなお顔と、
はい、
この岡田さんの上の岡田さんのこの そぎ落とされた男らしい顔といいますか、
確かにこう本当にエベレストの山の頂きのようにそぎ落とされた、
はい、
岡田准一さんの生きて必ず帰ると書いてある下に、はい、来て必ず行くひらっぱって書いてありますからね。
そうですね、超えろ限界のその先へが重ねろパーカーのその上になってますから
袖はないけどぬくもりあんでみたいなね。
そうですね、こちらもぜひ劇場に来ていただければ掲出しておりますので、
はい、
ちょっとじっくり見て笑っていただければと思います。
映画を見る前にまずはその今日お話で伺ったエベレストとエベストの違いも楽しんでいただいて、
はいはい、
そして美味しい飲み物片手にゆっくりと映画をご覧いただけたらと思います。改めましてこのエベレスト神々の頂きはいつからの公開になりますでしょうか？
はい、3月12日より上映予定となっております。
はい、どちらの映画館でご覧いただきましょう？
はい、 OS シネマーズ神戸ハーバーランド、あとミント神戸の方でも上映をしております。
はい、ぜひとも皆さん足を運んでいただきたいと思います。そして今日はですね楽しいお話とともに素敵なプレゼントもお持ちいただいたと伺いました。
はい、そうですね、あのこの度ぜひこちらの劇場をご利用していただければと思いまして、
はい、
ペアチケット2組様にこちらご準備しております。
はい、こちらの嬉しいペアチケット2組、プレゼントの応募方法などはこの後詳しくお伝えしますのでお楽しみにお待ちください。先読みシネマ情報、本日は OS シネマズハーバーランドから水田由紀さんをお迎えしましてエベレスト神々の頂きをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ